こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを聞いてこの音声を聞けたご自分に、今日も音声が聞けた、いいねと声をかけてあげてくださいね。音声を聞いたではなく聞けた、語尾の変換忘れないでくださいね。今日12日目のレシピは、自信がある人と不安を感じやすい人の決定的な違いです。さあ、昨日のしたことをできたことに変えるワークやってみましたか？何々できたに変えて声に出して読んでみたとき、あなたはどんな気持ちになったでしょうか？できている、足りているところに気づいて物の見方を変える、そして自己肯定感を高めていく、このワークは驚くほどイライラが消えて幸福度が上がりますので、ぜひ毎日毎日やってみてください。物の見方は才能ではなくスキルです。練習すればするほど上手になっていきますからね。まずはノートに書いて、一日に自分がしたことをできたに変換する練習をしていきましょう。その上で少しずつ慣れてきたら、自分が何か行動したその時に、何々できた、いいねと、いいねをセットにしてつぶやくのがおすすめです。例えば、あの人に LINE の返事しなきゃみたいに、もう小さなことで、もう本当にちっちゃなことで大丈夫です。今では LINE の返事をねしたら、特に何もせずにそのままなんじゃないかなと思います。これからはぜひ LINE の返事をしたら、よし返事できた、いいねと声に出してみてください。一日の終わりにノートを見ながら振り返るっていうのもね、すごく効果的です。でその上で、その場でできた、いいねするね、この習慣を身につけていくと、毎日家事をする、育児をする、仕事をするだけで、どんどん自己肯定感が高まっていきます。もし声を出せない環境にある場合は、できた、いいねと心の中で思うだけでも大丈夫。ちなみに私は普段どうしているかというと、仕事のメールや LINE の返事をしたら、よしと小さくガッツポーズをするようにしています。ちょっとね、見られると恥ずかしいって感じなんですけども、ご自分に合った声かけや、本当にポーズね、探していただけると、より習慣として馴染んでいきますので、楽しみながらトライしてみてください。さて、自己肯定感を高めてくれる気持ちの一つに、これ自己効力感というのがあります。自己効力感、これは、自分ならできると思える気持ちのことです。簡単に言うと自信ですね。でこれからあなたにはイライラをコントロールするための実践トレーニングをしていただきます。でその時に、私にできるかなと思って取り組むのと、私ならできると思って取り組むのでは、結果が全然違ってくるんですね。だからこそ、実践トレーニングに入る前にしっかりと自信をつけていただきたいなと思ってるんです。そしてこの自信は、何も特別なことしないと身につかないっていうわけじゃないです。先ほどあなたにお話しした、何かするたびにできた、いいねと声に出してつぶやくワークで鍛えることができます。しっかりご自分ができていると毎日毎日たくさん実感してください。さあ、そしてただこのね、できた、いいねをするだけでも自己肯定感は勝手に高まっていくんですが、ある工夫をするだけで自信がついて、自己肯定感がもっと高くなっていくんです。それが今日あなたにお渡しするレシピ、自信がある人と不安を感じやすい人の決定的な違いです。例えば、あなたがバスケットボールのゴールにシュートするとしましょう。何も考えずにもう、ってこう投げたらゴールに入ったっていうね、そういう場合と、よし絶対に決めると狙いを定めてから、えいと投げたらゴールに入った場合、どちらの方が自信につながると思いますか？もうね、何も考えないでえいって投げてシュートがスパーって決まったら、いやじゃあ私天才じゃないって、なりそうな気もしますよね。その上で、何も考えずに投げてシュートが決まったら、 ラッキーっていう言葉出てきそうじゃないですか。つまり自分の努力というよりも才能とか運と感じやすいんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。で、一方でよし絶対決めるとしっかりとね自分に言い聞かせて狙いを定めてシュートしたら、ゴールがスパッと決まったら、いや私がしっかりと狙いを定めたからだなと自分の努力や行動の結果だと感じることができそうですよね。つまり今日のレシピで大事なこと、自信がある人は何か行動をする前に今からこの行動をするぞと決めている、そして有言実行してるっていうことなんです。自分がやると決めてちゃんとできる、これすっごく大事です。例えば今ご飯を食べている間だけは子供に優しくすると決めてその通りにする。どんなにイラッとしても朝子供を送り出す時だけは笑顔でいってらっしゃいと見送ると決めてその通りにする。今からこういう風に行動するぞと自分に言い聞かせるんです。やるぞと決めた行動がちゃんとできたら、わ、自分なんかできたじゃんってなりますよね。で、そうすると私は自分で決めたことがちゃんとできる人だという自信につながっていく。そして自信がある人は低いハードルをたくさん飛んでいる、これもすごく大事なポイントです。低いハードルをたくさん飛んでいます。いきなり今日一日怒らないだと24時間も自分が起きている間は怒ってはいけないんですよ。ハードル高くありませんか？ハードルがね高すぎると自分にはできないかもと躊躇してハードル飛べなくなっちゃうんですね。そうするといつまでもハードルを飛べない、つまりね経験ができないので自信がつかないんです。だからこそ今ご飯を食べている間だけとかお風呂に入っているこの間だけみたいに短い時間から怒らない練習をする、今この時間だけは頑張ると決めてから実行するのがとっても大事なんです。低いハードルをたくさん飛ぶ方ができたの数が増えていくので結果として自信がつくんですね。ということで今日のワークです。今から何々すると宣言して実行してみましょう。ハードルは低く、もう絶対です。これハードルは低く、例えば家事から始めてみてもいいかもしれないですね。やり方説明します。洗い物をするときに今から洗い物をするぞと声に出して自分に宣言してから始めましょう。心の中で唱えるだけでもいいですが、声に出すことでより強く自分に何をするか言い聞かせる効果があります。洗い物なら毎日やっていることだからハードル低いですよね。そして洗い物が終わったら、洗い物できた、いいね私と口に出して自分を褒めましょう。宣言する、実際に行動する、褒める、ここまでね、ワンセットです。もう一回言いますよ。宣言する、実際に行動する、褒める、これでワンセットです。ハードルを低くすることもね含めてワークで気をつけてほしいポイント解説させてください。自己肯定感を高める、できた、いいねのワークとセットでやりますから、特に新しいことにチャレンジする必要はありません。洗い物、掃除、洗濯などの家事をする前に宣言する、あるいは今からおむつ替えます、今からミルク作ります、今から子供に絵本読みますみたいに、もうお子さんのお世話をする前に宣言する、これでもう最初はもうバッチリです。そしてもう一つ、ここすごく大事なポイントです。慣れるまでは絶対に何があっても達成できるっていうことを宣言してください。例えば今日は隙間時間に30分読書するってね宣言した場合、急な来客があったりとか、お子さんが熱を出してお迎え来てくださいなんて言われちゃうと、状況によってはできなくなっちゃう場合がありますよね。6日目のレシピで回復のお薬を探すときに自分一人で完結できることにしようってお話ししたの覚えてますか？もうそれと同じなんですけど、自分でコントロールできることにしましょう。例えば朝子供を見送るときだけは笑顔でいってらっしゃいという これだと、まあ、どんなにイライラしてたとしても自分がその時だけ笑顔でいってらっしゃいと言えばいいので自分一人で完結できますよね。こんな風に相手や環境に左右されず自分一人でできることを選んでください。ハードルは低く、特に新しいことはしなくて OK です。そして自分一人で完結することから始めましょう。これから感情のコントロールも実践していくんですけど、大事なのは一つ一つの動作や気持ちを意識することなんです。人の脳は省エネが大好きなので動作に慣れてくると何も考えないでできるようになるんですね。そうすると自分の頑張りに気づきにくく、ね、なるだけではなくて、なんか今イラッとしたなっていう、こう自分の気持ちの動きにも気づきにくくなってしまうんです。一つ一つの動作や感情を意識する練習です。自信をつけて自己肯定感を高めるためにも、ぜひ今日のワークは最低でも1日1回チャレンジしましょうね。ということで今日のレシピは有言実行で自信を育てていこうでした。ぜひ宣言プラスできたいいねのワークチャレンジしてみてください。明日のレシピはイラッとした時こそありがとうを言おうについてお話しします。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。